南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて傲慢せず故縁はいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、今お配りしたところのプリントですね。ちょっと長いんですけどね、途中でちょっと切るっていうこともできないような内容でしたので、一緒にちょっと 最初から最後までね、一緒に声に出して、読みたいと思います。巧みな問答っていうところからね、巧みな問答、これ日目聖人のことですのでね、巧みな問答、大聖人は常々日光に物を書かせて、日目に問答をせさせて、また弟子欲しやと思わず候、小日蓮、小日蓮と仰せられたという伝説がある。また、遺海沖門26箇条の末条には、一つ行王南門堂の行者においては戦士のごとく召喚すべきこととあり富士門流においては消防ルフのために工場の門堂が重視されるがその縁源はまさしく日目聖人の次のような諸門堂の業態によっている。まず、弘安五年、大聖人が身延を降り、日立の湯へ向かわれる途中、池上の館で静養されているところへ、永山宗徒の伊勢法院が大勢を引き連れて門堂に押しかけてきた。その時大聖人は数多い門弟の中から、23歳の日目聖人に問答の相手をするよう命じられた。御殿土台には、愚部して池上に参るところに、二階堂伊勢入道の子息伊勢法院、三門宗徒たるが聖人と問答すべしとて、同宿の14人、略刀34人相手愚して参る。大学生なり、誰が問答すべきと老僧たち中老俗法固唾を飲む。お大将仰せに曰く、今日の君問答せよとうんぬんと記されている。この時に10番の問答が行われ、日目聖人はいちいちに伊勢法院の主張を破釈し屈服せしめた。その内容の一部が問答記録に伝えられている。断片的であるため少々意が通じにくいが、その意図するところは次のごとくだろう。伊勢法院が全道法然が立てた専修念仏、諸行を捨てて一向念仏を唱えることを捨てた諸行往生、念仏のみならず諸行を許容する念仏の立場から、法華宗が念仏無限と他を悪行することは邪義であると主張したのに対し、日目聖人は、あなたは一体全道法然の流れを汲むのか否か、もし汲まぬというなら正当な念仏宗とは言い難いし、 もし組むというのなら、法然が諸宗を捨てよと否定しているのはどうするのかと、その自己相違を痛烈に破釈されたものと思われる。異性法院はこれに返答することができず、再三褒美して退いていったという。この問答の一部始終を時上人が大聖人に報告したところ、大聖人はさればこそ日蓮が見知りてこそ強行おばいだしたれとうんぬんと仰せになって大いに満足されたという。次に昭和元年の京都の六原短大における同志望との法論である。御殿土台には永仁元年おさらぎ殿の睦の神にて短大の時実習坊と問答あり、西脇の同志坊と合するというなりと記されている。大仏殿はおさらぎ殿とは十一代執権北条宗信のことである。宗信の父武蔵の神信時は勝って辰の口サドル罪などの法難に際し、虚偽の未教証を三度まで出して大聖人とその門下を迫害した人物であるが、その信時の子宗信が信頼していた同志坊との法論だった。同志坊は別名を実習坊というが、その異名は実習の奥義を極めたということから名付けられた。浄土宗の僧侶だった。この問答で日目聖人は浄土宗の根幹の誤りを指摘されたのに対し、同志坊は最後文字通り並行してしまった。日光聖人よりその問答の意訳を再録する。同志坊、あなたは浄土教を信ずれば無限地獄に落ちると主張するが、それはいずれの教文を証拠として言うのか。日目聖人、ところであなたはいずれの宗の方か。同志坊、しばらく考えてから浄土宗である。日目聖人、では浄土宗で主張する法華経を投げ打てとはいずれの経文によっているのか。同志坊、当法では法華経を投げ打てとは全く申していない。法然上人は小土門を投げ打てと書かれたのである。日目聖人、ならば小道門とはいかなる宗の教えか。同志坊、真言宗、禅宗、天台宗の教えである。日目聖人、では天台宗の影響とする経典は何か。同志坊、天台宗の影響は法華経である。日目聖人、それならば小道門を投げ打てとは法華経を投げ打つとことになるのではないか。同志坊、しまったとばかり詰まって飾らずしばらくあって、法然上人以後の念仏の方義はしばらく置き、それ以前の念仏について是非を論じたい。日目上人、しばらく置くべきは法然以前の念仏である。時すでに過ぎているのであるから、あなたが信じているのも現在世に広まっている法然以後の念仏である。故に論議すべきは法然以後の念仏ではないか。この法論を聴聞していた人々は、日目聖人の理路整然とした主張こそ道理であると深く心に感じ称賛したという。同志坊が法然以前の念仏について是非を論じたいと主張したのは、遮蔽覚法の法然の専修念仏では自己矛盾となるからで、専修性の弱い法然以前の念仏義に逃げ込もうとしたゆえである。先の異性法院もそうだったが、幕府の弾圧や諸宗からの批判によって当時の念仏者は法然の専修念仏を捨て諸行往生を立ててその難を逃れようとした。 大聖人はそうしたいわば変節した念仏義に対して小法華大目聖に諸行は千中無一と申す人よりも方々の心は勝りて候なりと仰せである。日目聖人はその大聖人の仰せを対し見事にこれらを破釈されたのである。またこの道志坊との問答の際だろうか、大仏幼木殿たる北条信宗信と日目聖人との間に聡門問答が交わされた記録が残されている。そしてもう一つ行われた時期も場所も不明だが、伊豆山玄海との法論が問答記録に収められている。伊豆山は別名伊豆山といい、日目聖人が稚児として勉学のために登られたところにである。日目聖人はこの法論において法華経の戒への真偽を明確に説かれている。一方玄海は法門は総衆が和合して談話いたすものであるから、これではことが帯正しいからやめようと言葉を濁し、法論の決着を待たずに身を引いてしまっている。法の聖者を諦め、それを主張に示していくことは大聖人の教えの中でも最も大切なことの一つである。日目聖人の巧みな問答はまさしくそれを地に行じられた姿だった、ね。これは慶明新聞から出した日目聖人という本のところから、このプリントをさせて、もらいました。さて、前後しますけど、本日は元寇3年、西暦の1333年11月の15日、生涯42度の国家勧業の京都の朝廷に対して申し状を届け訴える、その途上、その生涯の最後の申し状ということになりますが、その途上、岐阜県美濃垂井の雪の山中の宿において74歳の生涯を閉じられた第三祖日目聖人のご生投影にあたり、皆様方にはその意義を踏まえられて、新人の真心からご参詣をいただき、独教招待お昇降をいただき、誠にありがたく存ずる次第であります。この11月15日というのは、今日はもう特に小春日和のような、この権行しててもですね、この汗をかくようなこの暖かいこの日なんですけれども、旧暦でいうと今の12月22日頃ということで、今の季節で雪の山中というと実感が湧かないかもしれませんけれども、相当寒い時期で、それも年末、病気もなく元気で大石寺と京都を往復したとしても正月前の非常に厳しい日程だったということがよくわかります。病をして厳しい寒さと厳しい日程をあえて覚悟してでも、日目聖人は一年に一度の国家勧業を重要と考えて実行されたということがよくわかるわけであります。日目聖人は文能元年1260年4月28日に、父新田五郎重綱、母蓮阿弥、南条時光さんのお姉さんがお母さんということなんですけれども、その両親のもとに生まれます。母親の蓮阿弥という名前でわかるように、阿がつくのは佐渡の阿仏坊の名前と同じで、南無阿弥陀仏の阿ですので、念仏宗の熱心な信仰をされ、在家のまま頭を剃り阿弥さんとして出家したほどの熱心なこの念仏の信仰者であったということが名前からわかるわけであります。ということは南條さんの家ももともとはこの念仏宗のこの信仰をしていたということが言えるわけであります。南條時光の父南條兵衛七郎は1265年に亡くなっていますから、 日目聖人の年齢でいうと、日目聖人が5歳の時に亡くなっていることになります。つまり南条家がまだ熱心な念仏の信仰者であった時に、南条時光さんの姉さんは新田五郎重綱に縁あって嫁ぎ、その直後に南条家は日蓮大聖人の教えに改宗したのであります。それから南条家は一生懸命この嫁いだ先の新田家を釈伏するわけですけれども、聞く耳を持たず知恵賢い日目聖人を13歳で、自分たちは念仏宗の方でこのやるんだと、この子供は知恵があるからこの坊さんに出家させて、そしてこの南妙法蓮華経のが正しいんだというふうにその言ってくるこの実家ですよね。そこの実家に対してきちっとこの坊さん、立派な坊さんになって、その逆にこの南無阿弥陀仏の方が正しいんだということを言ってくれるような子供に、この育ってくれるようにというふうに考えて、この坊さんとして日目聖人を出家このしたわけなんです、出家させたわけなんですね。だけどもそれでもずっとですね、南条家はその姉さんが嫁いだところにこのずっとこの釈伏をこのしていくわけですね。でそうするとだんだんだんだんですね、その道理を通してこの熱心にこの釈伏されていくうちに、日目聖人の両親も納得して、自分たちは息子をとんでもないところへ出家させてしまったんではないかということにこの気づくようになります。そこで茶道を社面になり、身延の山へ生活の場を移すことになった日蓮大聖人様のこの信仰を心がける人たちに、大聖人様の弟子たちが全国に手分けして、これからは身延を中心にして信仰していくんだということを説明して回ります。日光聖人は富士方面を担当になって、富士方面を中心にそのために富士方面を歩きます。その時に新田家から以前から話を聞いていたところの日光聖人が伊豆山に向かって、日目聖人にその信仰の道を改めるように進めるわけであります。私の身の上は日目聖人に比べることができないほどこの恥ずかしいものですけれども、私が12歳で出家した時には私の両親は熱心な創価学会員で、地域に座談会の大きな会場がないので、会場のために建具を取り払うと22畳ぐらいになる会場にすることを目的にした家を新築して建てました。便所も集まってくる人のためにということで玄関につけて、住んでいる家の者はいちいち下駄を履いて便所に行かなければいけないような作りでした。毎日のように遠くの地域の人まで、広い座談会場がないからということで仮にやってきて、自分の家にいるのに他人の家のような一家団らんのない家でした。ですから私が出家するという時も、座談会の時に紹介されてみんなの前で挨拶をして、学会家の式を両腕を振って私も頑張りますから皆さんも頑張ってくださいと涙ながらに挨拶をして出家しました。しかし出家して僧侶の側に立って創価学会を見ていると、何か違うなということが幼いながら分かってきました。出家して5年目にならないね、5年目の高校生になって初めて実家に帰ることが許されます。その時に日蓮大聖人の仏法が何かもはっきりわからないのに、出家した時の最後の小学校5年生の時の担任の先生を釈伏しなければいけないと思い、先生の家へ親に送ってもらいました。先生からすれば生意気な小僧が何しに来たという感じですが、 退席時でどういう生活をしてどういう教えであるかということを自分が知っている範囲で自分なりに一生懸命話をしました。先生は鼻先で笑っているような姿でした。2時間ぐらいいたでしょうか。父親が迎えに来て帰り際、先生にいきなり父親が、池田先生は世界の指導者です、池田先生についていけば何しろ絶対なんですから先生と一緒にやりましょうっていうふうにこの父親が言ったんです。夜中に、私がまだ出家する前ですよね、夜中に一生懸命教学試験の勉強をしていた両親の姿を見ていましたから、日蓮大聖人の教えのことを言うもんだと思っていたら、ご本尊も日蓮大聖人の言葉もなくて池田先生のこの名前が出てきましたから、私はもうびっくりしてしまって、先生にまともなことを伝えることができなかった未熟な自分と、この出家する前には池田先生池田先生なんて言ってなかったこの親が、その5年の間にすっかり変わってしまっているその親の姿に二重にがっくりして家へ帰ったことが未だに心に焼き付いて思い出として残っています。その時決定的に創価学会はおかしいぞというふうに思ったんですけれども、でも担任の先生も親も説得する力は昭和43年の段階で私はありませんでした。そこから10年、昭和52年の創価学会の方々問題、池田大作さんが日蓮大聖人の生まれ変わりだと言い出した問題まで時間が流れるわけですけれども、そうなって両親に一晩だけ会いに行って創価学会の方々の数々を伝えて、あとは自分たちで判断してください、私は創価学会は日蓮大聖人の信仰ではないということを訴える道を選んで進みますからというふうに言って話して帰りました。親は親で考え、地元のお寺へ行って話を聞いて自分たちで判断して脱会しました。そのお寺が昇進覚醒運動を途中でやめても、また次のお寺を求めて遠くで参詣するのが不自由になっても、この道を歩んでくれました。そしてこの福山へこの両親は移ってきたわけであります。全く私のことと日目聖人とでは比べようもありませんけれども、日目聖人の両親がどのように思っても、日目聖人自身がたとえ14歳でも納得しなければ、日目聖人の未来、日目聖人の人生は切り開かれていかないわけであります。ですから日光聖人はただ日目聖人の手を引いて無理やりその伊豆山をやめさせようというふうに考えたのではなくして、日目聖人の心を定めさせるために伊豆山一の学僧式部僧図との問答を日目聖人の目の前でするわけであります。当時の学僧というのは全部の宗教の教えを知っているということが僧侶としての学識プライドになっています。今の仏教学者、仏教評論家もみんなそうですよね。何が一番正しい教えなのかなどというようなことは言わない。言えばマスコミに呼んでもらえませんから、あの人はあれに偏っている人だなというふうに思われれば、このテレビの番組に呼ばれて話をするということをさせません。ですからこれもいいですね、どれもいいですね、みんな仲良く平和でいいですねというようなことで、いろいろなことをそれらの人たちは知っているわけですけれども、信仰者ではないわけであります。信仰というのは物知りではなくして実行であります。生き方であります。南無妙法蓮華経を信ずるということは南無妙法蓮華経の生き方をする、南無妙法蓮華経を命で実行しているということが信仰するということであります。もちろん南無妙法蓮華経の方がどういうものかを学び知っておかなければ他人に説明するときに伝えられませんから、学ぶこと知っていることは大事です。しかし知っていても 知っているだけでは実行していなければ信仰していることにはならないわけであります。信仰していなければ成仏はできない、知っているだけでは成仏はできないということが言えるわけであります。日光聖人が式部僧図の一切の宗教の中で何が一番正しいのかという質問に対して答えることのできない無様な式部僧図の姿、これも正しい、これも正しい、これも正しいって言ってる人にどれが一番正しいんですかというふうに日光聖人は質問するわけですね。どれも正しいわけですから、これが正しいっていうふうに言えないわけです。だからその無様な姿を見て日目聖人は出家した伊豆山には正しい本当の教えはない、ここでは成仏すること、僧侶として人々に正しい法を説くということができないというふうに考えて見切りをつけて日光聖人に従い、弥勒の日蓮大聖人様のもとへ向かい、日蓮大聖人と共に神職を共にし、日蓮大聖人様に浄水給餌の修行を8か年続けて、午前と午後1日2回行われる日蓮大聖人の講義を欠かさず聞き続け、心に焼き付けていったわけであります。決して親がここをやめてくれというふうに思ってるからやめようではなくして、自分自身の自立した信仰の意思によって日目聖人はこの伊豆山を降りて日光聖人に従って大聖人様のもとに向かわれたということになるわけであります。弥勒の山の中で全く外の世界に触れたことがなくても、日目聖人は日蓮大聖人の南妙法蓮華経を根本とした一年三千の神羅万象の世界を理解し知っていたのであります。だからこそ最初にお読みしたように、多数の人間と全く臆することなく堂々と問答して南妙法蓮華経の法の正しさを示し、相手の矛盾をあらわにさせることができたわけであります。どんだけの人がそこにいたとしても、弥勒で大聖人様に教えを習った通りのことをそこに示すことができたということであります。釈伏というのは相手をやっつけることではありません。相手に正しい方に気づいてもらうことであります。法華経を敵だと思っている人を味方にしなければいけない。そのためには相手を小馬鹿にした態度、人間として口汚い態度はいけないことであります。相手にも仏性があることを認め、それ一回で終わりではなくして二回三回と話し合って妙法に縁してもらえるように伝えていかなければいけないわけであります。今日は七五三のお参りも合わせて行いました。江戸時代の五代将軍の徳川綱吉、生類憐れみの霊で有名なところの将軍綱吉の子供の徳松という子供が、この綱吉はたくさん子供がいる中でもとてもその女性というか奥さんもその可愛がったということがあって、その自分が一番愛している人がこの産んでくれたその子供だということで、この徳松の成長を祝って農作業のすべて終わった11月の満月の日15日を選んで、3歳の男の子女の子には神置きのこの儀式、神置きっていうのはこのザンバラ神のですね、この子供の時代劇見てると子供のこの髪の毛っていうのは男の子も女の子もこの男の子も 女の子みたいな髪の毛して出てきますよね。それをきちっと男のこのちょんまげ頭にこの結い直す、もう3歳の時にもうそうするわけですね。大人の格好をさせるわけですね。それから5歳の男の子には袴着、袴は普通は子供は着ないんですけども、この袴は上の この紋付きの上のこの衣と、袴は下の衣っていうふうに呼ばれるんですね。だから正式なこの服装は袴をこのつけるというのが、このきちっとした場所に出る時のこの正式な姿。これも子供は普通は袴は履かないんですけども、袴を履かせるということは大人の格好をさせるということなんですね。そして7歳の女の子には帯解きの儀式というふうに言って、普通はこの寝巻きのへこ帯みたいなものをこの胸高にこうやってこの巻いてこの着物を着てるんですけれども、それをやめて、その下にはこのなんていうんですかね、着物にこの紐を縫い付けといて、この左右ここから紐を出してですね、この左右でぐるぐるっと巻いてこの結ぶと、もうまるで夜の寝巻きみたいなこの感じでその遊び歩いてるわけですね。その紐を取って、この縫ってるのを全部取って、そしてこの大人と同じ帯をこの巻かせると、つまり大人の格好をさせるということですね。だから3歳も5歳も7歳もみんな大人の格好をさせるということなんです。大人の格好をさせる。だから将軍の子供が10人いようが20人いようが、今予防接種でこの子供がその幼くして亡くなるっていうそのパーセンテージは低くなってますけども、もう本当に何にもこのすることができなかった。将軍の子供でも流行り病でバタバタとこの亡くなれば、その死に絶えてしまうと。だから将軍が大奥でたくさんのこの子供を作っても何人作っても安心できないわけですね。もう後継ぎがなくなったら困るっていうふうに考えますから、そのああいうその大奥のようなこの制度をこの作ったわけなんですね。だから大人の格好をさせて早く一人前に家を継いで家を繁栄させる、そういう人間にこの成長してもらいたいというふうにこのの願いをその姿にその込めたわけです。だから今そんなことありませんけども、物騒な話ですけれども、もうこの段階からそのなんていうんですか、言い名付けであるとか、また男の子であれば切腹のその作法をこの教えるということまでこのしたわけなんですよね。もしそのお父さんに何かあった時には、その子供までそういうその死に方をしなきゃいけないということまでその考えて、その昔のこの江戸時代の人たちっていうものはそういうふうに考えてこのやったわけなんですよね。で、大事な子供にこの千歳、千歳までも長生きしてもらいたいという願いを込めて千歳飴をこの与えたわけなんですね。このことが一般世間に流布して、今日までこう思う親の心というものはいつの時代も一緒ですから、この今日までずっと子供の成長を祝うということにおいてこの続けられてきたわけであります。この江戸時代よりも古くから日蓮召集においては、日目聖人が国家官業の志の半ばで11月15日に亡くなられる間際に、日目聖人が今ひとたび人間に生まれてこの国家官業をしたい、もし未来に国家官業をする者がいたならば日目の生まれ変わりと思ってもらいたいと遺言されて亡くなられたことから、日蓮大聖人の信仰に縁している子供の中に日目聖人がいるんだという言い伝え、未来に仏法を伝える子供を宝として大切にしなければいけないと言われてきたわけであります。ただ元気で出世して幸せになってもらいたいという一般世間の子供に対するその願い思いではなくして、南無法蓮華経の法を正しく知って南無法蓮華経の法を実行することのできる人間に周りが育てていかなければいけないのであります。ということは、信仰する我々全員が日目聖人の心を持って生きて子供を見守り育てていくということが大切であるということになるわけであります。 子供だけに期待するのでなく、私たちも日目聖人の心を持たなければいけないということなのであります。天下という権力にも臆しないで、退席時の貧しさにも病気の体にも負けないで、天下に日蓮大聖人様の法を訴え続けた日目聖人の血は私たちにも流れているんだということを固く自覚していただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくわけであります。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無